山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz よりラジオカルツ札幌がお送りしております。放送中のご意見リクエストはラジオカルツ札幌まで。お問い合わせのお電話は 011-622-2222、 011-622-2222。 ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223。 メールはリクエストアットラジオカルス .com、 アルファベットで request@radiokaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
今夜のラジオまちづくり19回目になりますね。はい、まずスタッフを紹介しましょう。コマーシャルとナレーションはヤマハニーズの
稲野と、
はい、
新山です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日技術なんですが、いつもの米子さんに代わりまして、ラジオカロスの小林誠二さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして FM ラジオナンバーワンメガヘルツ 78.1 ラジオカロス札幌の協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手はムレちゃんと
ナオちゃんです。
はい、よろしく皆さんお願いいたします。では最初のコマーシャルお願いいたします。
はい、郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南五条西三丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いいたします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目 山花十九条電停前です。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
ありがとうございました。では早速1曲目お聞きしましょう。大変爽やかない
い曲だね、
曲がかかりました。今夜のラジオまちづくりは春も読書を特書館、図書館特集として、お客様をお招きしております。札幌中央図書館業務課長の千葉真さんです。どうもこんばんは。
はい、こんばんは、中央図書館の千葉です。お招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
実はこの爽やかな、曲がかかりましたが、これ実はね、美しい朝というのが題名なんですが、レオングランドオーケストラでお送りしたんですが、爽やかな春ということと、図書館を、図書館というのは大体静かですよね。
そうですね。
でそんなようなことを思いまして1曲目をおかけしたんですが、
なるほど。
さて今日春も読書ということで千葉課長、
はい、
ずいぶん図書館の利用方法もインターネット活用ということで、様変わりったら変ですが、ますます便利になりましたね。
そうですね、
その話から、
はい、去年の8月の終わりからだったんですけれどもね、市民の皆様からのご要望も高かった、インターネットで本を予約できるというサービス、はいはい、始めたんですけれども、随分と利用の方も伸びておりまして、まあ、年間の統計、まとまったところなんですけれどもね、そうしますとそのインターネットを始める前の平成19年度から比べますと去年1年間では、予約が 1.6 倍にも増えたと、件数でいきますと、去年の4月から、まあ、今年の3月までで97万件という予約の数で、
それインターネット
です、これは予約全体なんですけれども、ところがインターネットは、この全体の予約のうちの、6割5分7割ぐらいがインターネットなんです。ですからどんどん予約も増えていって、そして、その、伸びていく部分というのがインターネットでの予約、これがこの利用がどんどん伸びていってるんですね。ですから、まあ去年の夏からインターネット始めて、まあ、去年1年で97万件ということですので、今年は、予約100万の大台ということになりましょうかね。はい、
そうですか。ということはね、課長、インターネット予約をする、まあ大変便利なんです。でしかも、最寄りの図書館地区センター等でその本を手にすることができますね。
はい、そうですね。
ということは中央図書館自体の来館者、
はい、
減っていませんか。
インターネット予約で、まあ、ご家庭あるいは、ね、職場から、図書館の本予約できます、はい、ということになると、あ、それじゃわざわざ図書館に行かなくてもいいんじゃないかというようなことに、ね、なるのかなと、我々も始めた時には、来館者の方々のが減ってくるんじゃないかというようなことをちょっと危惧したのもあったんですけれども、うんうん、実はここまでの経過を見ますとですね、来館者数、まあ、お越しになる方々数はほとんど減っていないんです。ですから上手な使い方といいますか、あらかじめ、インターネットで本を予約しておいて、
はい、
一番こう、便利な、自分にとって便利な図書館にそれを届けておいてもらって、うん、そしてそれを取りに行くとかっていうようにですね、上手に使われている。そしてやはりインターネットの便利さ、蔵書検索をして、そして予約をしてというね、はい、そういうのインターネットの便利さも、それもあるでしょうけれど、やはり図書館に足を運んでそこで本を選んだりそこで過ごしたりする、はい、そういうような楽しさというのもあると思うんですね。
はい、ですね、探すというのは一つの楽しみですね。
はい、そうですよね。ですからそのあたりを図書館を上手に使いこなしていただけているのかなというような気がしております。
いや、私も随分お付き合いが図書館とは、深くなりまして、
はい、
お邪魔してると随分来ている市民の皆さんが多い、うん、はってな、インターネットで減るんじゃないかと思ってたけれども、うん、逆に いや今課長言われたように、自分でもって書棚で探すという楽しみっていうのは確かに、
そうですね、
ありますね、そうですか、ま、図書のインターネットはお聞きしてました、
はい、
今視聴覚資料もできるようになりましたね。
そうですね、これは去年の11月の終わりからだったんですけれども、やはりインターネットでもって本を予約できるようになりました。これは便利です。ですけれどもそれ、視聴覚資料 CD とか、DVD とかですね、やはりこちらの方も本と同じような図書並みのサービスをというような、声というのは、以前からも寄せられておりましたので、図書でインターネットサービスを始めてその後それが軌道に乗ったところでですね、それでは CD、DVD も同じようにインターネットでの予約サービスを始めましょう。でしかもですね、これまで、今まで図書館の CD とか、DVD、ビデオご利用だった方々はご存知かと思うんですけれども、今までは、11月以前まではですね、所蔵している図書館でしか、借りられないし、そこに返しに来てくださいということをお願いしていたんです。ですけれども、このインターネットで、視聴覚資料 CD も予約できるようになるのに合わせましてですね、本と同じようにどこでも借りられて、どこに返しても結構ですと、こういうように図書並みのサービスを実施することにしました。11月のこの視聴覚資料 の、 サービスアップについては、まずは今まで利用されていた方々に、ご不便をかけていましたので、まず、その方々にお知らせしようということで、館内の掲示ですとかね、ホームページ、そういうところでお知らせをまず始めていったんで、あまり、図書のインターネット予約の時みたいにはすぐに、PR 効果っていうのは出なかったかもしれませんけれども、徐々に、このようなインターネットでの利用も伸びてきています。
いや今千葉課長言われましたように、CD、DVD もインターネット予約ができるということをね、お聞きの皆さん、ぜひインターネットで調べてみたらいかがでしょうか。はい、そうですか。ただ千葉課長一つ、
はい、
この DVD、CD 関係については、直接カウンターにお持ちしなきゃなりませんよと。
ああそうですね、
それ言わないとね、
そうですね、
ポストがありますが、そこに入れる方もいるかもしれないなと思って。
そうですね、やはり図書並みと言いましても、ここはちょっと図書とは違うというところが、ありまして、カウンターの方に返却をしていて、これどこ の、 図書館図書施設のカウンターでもよくなったんですけども、カウンターの方にお持ちいただきたい。夜とか、ブックポストですね、夜間の返却口の方に入れられると便利だろうなとは思うんですけれども、はい、これがやはりちょっと図書と違うところで、ポストの中に入れてしまうとその中で割れてしまう、
ね、
壊れてしまう、図書の間に入ってしまうということ で、
そうです、ね、
どうしてもそこの部分はちょっとこれはご不便かもしれませんけれども、カウンターの方まで返却の時はお持ちいただきたいと思います。これはよろしくお願いしたいと思います。
そうですね、さあ皆さん CD、DVD は本と違います。必ずカウンターの方に、お戻しください。
はい、よろしくお願いします。ご協力お願いします。
さてその視聴覚資料なんですが、かなり今後ジャンルを増やしていかれるということをお聞きしてますが。
そうですね、特に中央図書館が CD ですと一番多く持ってて、はい、今1万枚ぐらいでしょうかね、あるんですけれども、平成3年に中央図書館が今の山花のあの場所に開館してから、まずクラシック音楽のコレクションをしっかりと集めましょう、でそれと図書館ですので、我々書芸というような言い方をするんですけど、はい、落語ですとか、はい、朗読物ですとかね、はい、そういうような、のも CD で出ています。そういうものも集めましょうということで、割とジャンルを限ったコレクションをまず作ってきたんです。それはそれで多くの皆様に喜ばれた部分もありますけれども、また一方でいや他のジャンルのも図書館で置いてもらえないのかという声 も、 もうこれはもう根強くずっとあったものなんです。今回視聴覚サービスの方の、サービスアップということでインターネット予約に、を始めるようになりましたので、この後は、もっとこの図書館の CD 資料ですね、視聴覚資料に親しんでいただきたいということで、クラシック以外のジャンルの方にもこれは、徐々にではありますけれども、少しずつ広げていきたいなと考えています。ジャズですからね、
はいはい、
フォークロックとか、はい、そういうような方
に、ね、また課長の大好きな
上
さん
そうです、そこに届くのはちょっといつになるかなんですけれども、徐々に、範囲を広げていきたいなと思っています。まあ、中央図書館だけではなくて、地区の図書館の方もですね、今年度から、少しずつタイトル数も増やして、視聴覚資料をもっと魅力のあるものにしていきたいと考えています。
あの地方の図書館って今課長言われましたが、
あ地区の図書館ですね、
地区のですね、はいはいはい、これは山の手図書館と、
そうですね、あの山の手図書館と、はい、清田図書館、はい、それと、東札幌図書館ですね、地区の図書館ではその3館に置いています。それと中央図書館ですけども、はい、先ほど申しましたように今どこの図書館を窓口にしてでも借りられるようになったということですね、ですね、ね、どしどし利用していただきたいと思います。
さてそれとあのいろいろと千葉課長にお聞きしてましたら、今年図書館である計画をなさっているという。
そうですね、あの去年はあの図書館としてはそのインターネットでの予約ということを、まあ図書と、それから、視聴覚資料へということで、まあ、大きなサービスを、進めたんですけども、今年なんですけれども、資料図書館資料の部分での整備をいろんな形で進めていきたいと考えています。はいはい、実は中央図書館の方にはあの市民の皆様からいろいろと寄贈された資料とかがあるんですけれども、その整理は順次進めてきたんですが、実はあの、戦前戦中、そうですね、今整理進めている中では、昭和10年代から20年前半ぐらいでしょうかね、はいはい、そのあたりの資料が、未整理でといいますか、なかなか整理が追いつかなくて残っていた部分があったんですけれども、うん、そのあたりの資料の整備を進めたいと考えています。まあ、その時代を知る貴重な資料群になるのかなとは思っています。それですとか、これ覚えてる方々いらっしゃるかと思うんですけど、そうですね、去年の冬、うん、去年の2月までですね、実は中央図書館であのデジタルライブラリーということで、はいはい、札幌市の古い地図ですとか、はい、古い資料を、インターネットで中を見れるように、作ってたんですけど、
デジタルライブラリー今お休みしてますよね。
それが、休止中ということで、まあ、あの平成16年の終わり頃からそれスタートしまして、あの、まあ、試みにということで、やっていたんですけれども、実証実験のような形でやっていたんですけれども、大変に好評であったということで、うん、クローズしてからも、随分重宝していたのにというような声もたくさん寄せられております。でこれ今年度、コンテンツを充実しまして、さらに資料を増やして、再開、したいなと、考えています。それですとか、中央図書館の2階にあのインターネットを、使えるあのインターネットの閲覧コーナーあるんですけれどもね、これも機械が老朽化してきていまして、これも新しくしたいなと思っています。で先ほどあの視聴覚資料のことちょっとお話したんですけれども、インターネットであの予約できるようになったんですけど、実はこの視聴覚資料の検索が、なかなか上手にいかないという、
確かに、
お声をたくさん
一時間違えると出てこない、
は
い、
でやはりあの音楽のタイトルとかですね、作曲家ですとか、そういう形で検索していかなければならないので、図書より以上にですね、複雑な検索がちょっと必要になってくるんですよね。で、それに対応できるようにですね、使いやすい目録の整備、こういうことも合わせてやっていきたいなと思っています。
そうですか、ますますじゃあ、あの便利、
そうですね、使いやすくということ で、ね、進めていきたいと思います。
確かにあのむれちゃんね、本を探す場合で作家の名前が分かれば、たくさんあってもずらーっと出てきます、ところがその CD をお借りするときに、カタカナとひらがなで入れるのが、そのね、ダメですよね。
しかもカタカナも全部横文字になってるね。
ディ
ティバディティバ、もう難しい、あれが微妙に一字違っても、難しさがありますよね。
そうか、そういうじゃあ目録をご用意していただけるということ。
そうですね、目録の整備をしたいと考えています。
はい、それではあの前半ここでちょっと一休みをしましょう。では2曲目お願いいたします。2曲目をおかけしましたが、3曲入ってたんだよね。童謡メドレーなんです。いつも私たちあのむねちゃんずっと童謡をかけておりました
。
はい、で今日はちょっと違うぞ、
なぜか
、この4月から様変わり、そこまで大げさなものじゃありませんが、今日はすべて 演奏でね、あのいつも可愛い声の、うん、子たちの歌が入ってましたけども、うん、今日は演奏でちょっと聞いてみようかな、うん、そういうことでただいまでは童謡メドレーで、キングオーケストラの演奏でございました。さあそれでは山天ニュースお願いいたします。
はい、山天ニュース松仙だよりです。新型インフルエンザのニュースが連日報道されていますが、札幌市内小中学校では頭痛、発熱などインフルエンザとみられる集団風邪のため学級閉鎖が相次いでいます。手洗いとうがいを励行しましょう。57回目になる札幌園芸市、ただいま中島公園内自由広場で開催中です。今年から園芸市の会場に飲食コーナーも出店しました。あさって23日まで開催です。第51回札幌ライラック祭りが昨日20日大通公園で開幕しました。甘い香りのライラック、会場は大通公園4丁目から7丁目で、今月24日日曜日まで行われます。札幌市民芸術祭、マンドリン音楽祭が開催されます。市内のマンドリン同好団体が一堂に集まり日頃の成果を披露する演奏会です。会場は札幌市教育文化会館大ホール、住所は札幌市中央区北一条西13丁目です。日時は5月24日日曜日、会場が13時、開演が13時30分です。入場は無料となっております。直接会場までお越しください。出演団体などのお問い合わせは 011-271-5822 市民芸術祭実行委員会までお願いします。本田明治と三六会、本田明治作品展開催のお知らせです。80年代に彫刻家本田明治が主催していた三六会のメンバーのデッサンなどが展示されます。会期は5月26日から31日まで。会場は斎藤ギャラリー、住所は札幌市中央区南一条西3丁目ラ・ガレリア5階です。空気が乾燥している季節です。札幌市内で火災が多数発生しています。一人一人が火の取り扱いに注意しましょう。最後に山天交通安全一口メモ、ドライバーの皆さん、思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース松仙情報でした。
はい、ありがとうございました。今最後に読んでいただいた、空気が乾燥してね、火災が発生してるって言うんですが、今日実は最高気温札幌、うん、夏日初めてですね。ムネちゃんね、前回放送3月の4月30日でしたか、
うん、
その時に、札幌最高気温が23度を越したっていうお話をしましたね。なんと今日は 28.4 度まで上がったようです。
7とか言ってたけど初めて、
はい、それで今の乾燥ということで、湿度、うん、何パーセントだと思う？なんと、これは今日の2時現在ですが、うん、湿度 19% だ、ね、ですから、ま、先ほどのインフルエンザの話もありましたが、手洗い、それから喉を湿すということをしましょう。はい、
私たちの何気ない日常の傍らにもっとアートな作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとはまた違った心豊かなアートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。 絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り組むことができればとの思いから始まりました。今回はアトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズビアンビシャスと題して、札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から女性作家6名が集結して、百花繚乱の北国の花に負けじとパワー全開、ぜひ若い女性のパワーの合同展を見にいらしてください。合同展は8月7日金曜日まで、10時から19時までです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせなどのお電話は011-590-0050、 011-590-0050。 カフェの営業時間は11時から20時まで、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東とんでん通り。お電話番号は 011-512-0229、 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
さて、今この曲を聴きながら、なんだろうなんだろうっていう話をしましたね。実は先ほどの山天ニュースで、昨日からライラック祭りが始まる、うん、で、むねちゃん、
はい、
例のっていうとおかしいですね、渡辺純一さんの作品の、うんうん、リラビエの街、うん、有名な小説があります。で、このリラビエっていうのね、うん、ちょうど今の時期っていうと、うん、そういう季節使いますよね。ところがなんと先ほど言ったように今日は28度も上がっちゃって
、
まあ、いいお天気で、このライラック祭りが終わるといいんですが、3曲目に おかけしましたのが、これはリラの花咲く頃、うん、で、これ実はお聞きになってるファンの皆さんは宝塚少女歌劇団のスミレの花咲く頃、実はスミレの花紫、うん、ライラック紫という赤紫っていう、まあ、白いライラックもね今咲いてます、まあ、そんなことに、かけましておかけいたしました、はい、いや、千葉課長お待たせいたしました、
はい、どうも。
では後半、はい、のお話を聞きたいと思うんですが、さて冒頭に今日のタイトルテーマで、春の図書館特集みたいなことを言いましたね、
はい、
どうも読書読書 ていうのは秋ということでね、春の読書週間ということでちょっとご説明いただきますか。
そうですね、やっぱりあの読書の秋というのは、あのすぐピンとくると言いますかね、なんか読書というと秋というようなイメージが強いのかもしれませんけれども、実はあの秋の読書週間、それともう一つ春の読書週間というのもあるんですよね。で、春の読書週間、これ結構歴史も古くてですね、昭和34年から、子ども読書週間ということで、ずっと行われてきてまして、今年は、51回目だったんです。4月の23日から、5月の12日もう終わってしまいましたけれどもね、この時期が、子ども読書週間、春の読書週間ということに毎年になっております。で、毎年かわいいキャッチフレーズみたいなのもついてましてね、今年は笑顔の秘密は本の中というような、キャッチフレーズで、行われまして、子供読書週間ですね。でこの4月23日っていう日が、子供読書の日というように、定められています。これはあの子供読書推進に関する法律で決められているんですけれども、4月23日が子供読書の日です。子供読書週間の初日に当たるんですけれどもね。でこの4月23日っていうのが、まあ、日本ではこの今子ども読書の日ですよということですけども、実はこの4月23日、シェイクスピアの命日であり、なんか誕生日と命日同じだって言うんですけど、誕生日だっていうのはちょっと怪しそうで、4月23日はシェイクスピアの命日であり、セルバンテスの命日でもある、まあなそういう日なんですね。本屋さんの業界、そちらの方ではあのサンジョルディの日もこの日に持ってきていますし、スペインではこの日まさに本の日というようになっていて、で4月23日本当にこの読書にゆかりの深いこの日なんですね。ここからの、3週間、5月12日までが、子ども読書週間というように、なっています。ちなみに図書館に関してなんですけれども、この子ども読書週間の中に入っています4月の30日の日、図書館記念日と、はい、これも、皆さんにはあまり知られていない記念日なんですけれども、
ね、お話の百貨店
そうですね、お話の百貨店、4月の23日のこの子ども読書の日を記念して始めてるんですけれども、これは、やはりあの皆さんお集まりいただきたいということで、4月の19日の日曜日に日にちを早めましてね、スタートして、
すごい人がいっぱいだし、私もお邪魔したんですが、
はい、ですね、今年はあの市内の図書館で活動されている12のボランティアの読み聞かせのボランティアの方々が参加していただいて、一日中中央図書館を会場にいろんな部屋で読み聞かせ、紙芝居、ストーリーテリング、いろんなのが行われていて、どうぞお好きな時間にお好きなものを本当に一日図書館の中お話ではしごしていただくと、こういうような催しだったんですけれども、今までで一番多かったですね、1300人の、親子連れの方々来ていただきまして、去年が900人ぐらいだったんですね。3割以上、アップしました。本当に10時からだったんですけれどもね、10時の、そのスタート前から、もう親子連れの方々楽しみにも部屋の中で、入った部屋の中に入っていただいて、大変に盛況でした。
そうですね、いや実はそのサンジョルジュの日ですね、バルセロナにたまたま4年ほど前におりまして、ちょうどその日にぶつかって、
本の日にね、
本です。そうしたらですね、もう街中ごった返してですね、もうスケジュールが狂ってしまって、ツアーちょっと困ったことあったんですけど、ね、
だけどそれはものすごいあの貴重な体験ですよ ね、 ね、まさにこの日っていうのは、
はい、その日はね、まあ、ちょっと余談になっちゃうけど、バラード売るですね、男性が女性に思う、はい、で街中バラ売りの少年がたくさんいて、夕方になると半額くらいで来られてますから
、ね、そうですか。さて、まあ、今あの子ども読書週間ということと、はい、お話の百貨店の話がありましたが、はい、今年、まあ、昨年実はあの前回あの千葉課長においでいただいたときは、昨年はとにかく、源氏物語の年でございましたから。
あ、そうでしたね、はい、
で今年はまたそういうような秋の図書館フェスティバル
そうですね、
みたいな、はい、これからのなんか行事、はい、教えていただけますか。
そうですね、まああの 春はこのような形で、あの子ども読書週間ということで、いろんな行事あったんですけれども、今年の、まあ、図書館の行事の予定なんですけれども、秋の読書週間の方は今まだプランを練っている最中です、ですけれども、図書館中央図書館ご来館になった方はご存知かなとも思うんですけれど、図書館の入り口入りまして、左側に、図書館の展示室があります、はい、そちらの方の企画展示の方で、この部分はあれでしたよね、昨年源氏物語の展示ね、はい、やりましたけれども、その同じ展示室の方で、今年は夏にはですね、本願寺道路から道の駅までということで、ちょっと、北海道の、交通史、道路交通史をたどるような、企画展をやりたいなと思っています。これは本願寺道路、その時代は、道はまさに本当に道作りのために道を作ってたかもしれませんけど、今道の駅は道作り以上に町作りにつながってるんじゃないかというような視点でですね、本願寺道路から道の駅までという展示を予定しております。これ夏休みの期間あたりになろうかと思います。それから、秋の、企画展示の方なんですけれども、先ほど中央図書館の方で戦前戦中の、資料を、今年整理をかけていきますというのをお話ししましたけれども、はい、もう一つ、中央図書館には児童図書で、はい、大正時代の貴重なコレクションを持っています、これの企画展示を秋にやりたいなと思っています。大正時代の児童書雑誌、そのようなものの展示をやっていきたいと思っています。今企画を進めているところですけれども、お楽しみにいただけたらと思います。そうですか、はい、
本願寺道路というのは今の石山道路
ですね。そうですね、
中山峠が置いてあ
った。まあそういう、それは先ほど言った展示室で、
そうですね、展示室の方で、はい、開催したいと思います。
あ、楽しみですね。じゃあ、はい、またその今プラン中と言われた秋の、図書館フェスティバルという言い方しましたね。 はい、それもまたじゃあ楽しみに、
そうですね、ご期待いただきたいと思います。
どんなプランを練って
あるのかまたね、内容が決まってきましたらね、ぜひ、ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、それと、この前私がたまたまぶつかってしまった4月19日の お話の百貨店、はい、その日は、3階の行動というか3階まで会議室といいますか、
そうですね、
使われてました。
普段は1階 の児童のコーナーの奥のところでの読み聞かせなんですけれどもね、このお話の百貨店は1階の、読み聞かせをできる部屋2つあるんですけど、それから3階の方の普段は会議とかを行って研修室があるんですけども、そちらも会場にしますし、それから一番広い講堂が3階にあります。そちらの方も今回が、そうですね、今回ですね、その講堂で、初めての試みだったんですけれども、紙パックで絵本を作ろうということで、牛乳パックですわね、それをに、パタパタっと開くような、自分だけの絵本を作ってみようって、そういうのと、それから、折り紙なんですけどね、で、飛行機を作ったりとかですね、いろんな折り紙楽しんでいただいて、飛行機作った子たちは、行動 の, ステージの上から
なるほど
飛行機を飛ばしたりとかですね、そういうのちょっと手作りのそういうの紙遊びのコーナーをやったんですけど、こちらももう大盛況でした。
そうです、
はい、
さ、いろいろと楽しい、イベントといいますか、計画もなさっているようですが、さて、その千葉課長の方から利用の皆さんに、
はい、
まとめとしてお願い等をですね、ちょっとお話しいただけますか。
はい、そうですね、市民の皆様に本当にたくさんご利用いただきたい、図書館なんですけれども、一方でやはりたくさんの方々が利用される場ということで、いろんなマナーを守っていただきたいなと感じることもいろいろとあります。特にですね、先ほども申しましたけれども、インターネット予約でものすごく予約も伸びて貸し出しも伸びてということになります。そうしますと、借りたい本、次の方が待っているということがたびたびあると思います。ですから、貸し出し期限、これは守っていただきたいなと、思います。 なかなかあの、日中返しに行けないんだという方に関しましては、うんブックポストで24時間返却可能になっております、はい、ただし先ほど のCD とか DVD ですね、これはカウンターにお返し願いたいということなんですけど、それとあとはあの、大通り駅のところにね、はい、あの地方図書館の大通りカウンターがありますので、はい、こちらの方はあの、日中なかなか図書館の方には行けなくても、勤めのお昼休みにとかですね、街の中の方に、勤務されている方々ですと、あのお昼休み利用あるいは、通勤の帰りにとかということで、大通り駅のカウンターを利用されても、いいのかなと思います。そっちも大変便利で、今あの十分利用される方が増えています。 それと、たくさんの方々が使う資料ですので、資料は大切にということで、破られたり、書き込みとかってこれはなかなかちょっと困ってしまいますね。であの本破れるってちょっとした不注意で、本破れたりということはこれないとは言えませんので、そういう時はあの、セロテープでくっつけたりしないでそのままですねお返しいただきたい。私たちの方はあの図書館専門の修理の仕方がありますので、それできれいに修理してということでやりますのでね、無理に修理なさらずに破いてしまったりした時はそのまま、破きましたということでお持ちいただいた方が良いかと思います。前回もちょっとお話ししましたけども、あの図書館の本というのはあの過去の市民から今の私たちにずっと受け継がれてきた本です。
そうですね。
で、その本を私たちはこれから将来の市民の方々にね引き継いでいかなきゃならないということですのでね、本は大切に扱っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。さあそれでは4曲目お願いいたします。4曲目をおかけしておりますが、これは皆さんよくご存知でしょう。隣のトトロでした。ファンタスティックサウンズでおかけいたしました。これはですね、間もなく今週の土曜日から、札幌市内各小学校運動会始まる。その時に多分テーマにこの曲がなるかな、そんな感じがしました。ではエピローグをお願いいたします。
はい、人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山肌をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、 さらに一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
さあそろそろ終わりの時間です。この番組はホームページ中島パフェ、本田明治ギャラリー、資本亭ほやほや、ギャラリーカフェアトリエ村、ジンギスカンの北唐辛子、郷土料理の店喜び、山店を応援くださる皆様のご協力でお送りいたしました。来週はコッシー所長のラジオあずまし屋の日々です。どうぞお楽しみください。次回ラジオまちづくりは7月16日になりますね。さあそれではお別れしましょう。山花明日も
いい天気。